サルトル情報局。
お元気ですか？ミキシー大好きサルトルこと森田まさるがお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。まあ暑なったり寒なったり、もうほんまかなんこってすよ。収録日は前日の水曜日に行っておるんですけれども、この水曜日がむちゃくちゃ寒い。午前中武道園におったんですけども、もうほんまにね、ちょっとまあ脚立の上に登りまして、風を感じるというような感じなんですけど、まあほんまになんなんって、もうこの間のぬくさはどこ行ったんって寒い言うてね、いうような感じでした。これ天気予報見ておりましたら、週末はものすごいなんか逆に暖かいみたいですね。そやから何を言うとんや言うてね、再放送を聞いてる方は言われるかもしれませんけれども、今撮っておる時点はむちゃくちゃ寒いです。まあ、皆さん体調管理には気をつけていただきたいなというところなんですが、さあ新型コロナウイルスのワクチン接種がですね始まったということなんですけども、17日から医療従事者およそ4万人を対象に先行して始まりました。先行接種に続きまして、まあ、政府はおよそ370万人と推計されます医療従事者への接種を始める方針で、水曜日の17日でね、各都道府県から対象者数の報告を受けて州内にも配分するワクチンの量を決定することとしております。そして、まあ、ここから、まあ、我々に関係してくるんですけれども、4月からは65歳以上の高齢者およそ3600万人への接種を開始するとしておりまして、2ヶ月と3週間で終える目標をもとに各自治体に具体的な計画の策定を求めているということです。三木市でも新型コロナウイルスワクチン対策室というのができたそうですね。2月の15日に始まったということなんですけども、まあ、円滑に進んでいくことをもう我々望んでおります。もうね、僕注射嫌いなんですよ。痛いやないですかね。昔からちっちゃい頃からもうこの注射嫌いやな言うてね。でこの今回のこのワクチン接種注射、皮下注射やなくてこう筋肉注射らしいですね。筋肉に対してこう垂直にこうキュッとこう入れられるやつらしいんですけど、嫌やなというふうに思いつつもよ、これは受けにはならんというふうに思っております。まあいよいよこの新型コロナウイルスワクチンの予防接種が始まるなと、新型コロナウイルス収束に向けて、進んでいくんじゃないかなというふうに思いますんでね、期待を込めております。さあサルトル情報局、15分という短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。毎週火曜日金曜日朝の10時からお届けしておりますサルトルのミキテクテクマップ、第1火曜日第3火曜日が初回の週初回の回ということで、第3火曜日2月の16日やったんですけれども、2月の16日から新しいところに行き始めました。どこに行ったかと言いますと、しじみ町青山にあります共同学園です。ほう共同学園かいなと。共同学園言うたらなんかいろいろとこう研修したりするとこじゃないの、あるいは サッカーであったりとか、あるいはテニスコートもあったなと、宿泊なんかもあそこでできたりするんじゃないのっていう風にね、イメージをされる方も大勢かと思うんですけれども、その共同学園に梅林、梅の林がありまして、で、ああそろそろ季節やなあいうということで、その梅林レポートしてまいりました。前の週の火曜日2月の9日に、取材に行かせていただいたんですけれども、まだその梅林、まあ、咲いてるものもあるんですけれども、ほとんどこう梅の木という木が、まあ、寒々しい感じで、つぼみはあります。まあそやからこれから咲いていくやろなあいうていう感じなんですが、咲いてる木は少ない方を数えた方が多かったということになります。で、ああ残念やなあいうていうような感じだったんですけども、まあこれからね、ずっとこうさ、梅の木、梅の花咲いていきますし、だいたいこう3月の上旬から半ばにかけてが見頃というようなことですんでね、ぜひとも皆さん行っていただきたいなというふうに思うんですけども、で僕今、まあ、何気にこの梅の花、あ残念やなというようなね、あんまり咲いてないので残念やなというふうなことを申し上げたんですけども、ちゃうねんね、梅の花っていうのは桜みたいにバッとこう桜は満開になりません。まあ、時を同じくしてこうね、木々がそこにこう植えられている木々が大体こう時を同じくして桜の花をつけて、そしてこう満開になるっていうのが同じ時期やいうということになるんですけれども、この梅の木というのはじんわりじんわりとこう花を咲かせていくいうていうことらしいですね。一本の木でも約1ヶ月ぐらいかけて満開になっていくという、そういう様子、これを楽しむのが梅やそうです。だから一回行って、ああ綺麗かったな、桜みたいにああ咲いとったいうていうのではなくて、梅の木というのは、梅の花というのは何回も何回もこう同じ場所を訪れて、あの梅の花がこう咲いとった、次はこれが咲いたなとかっていうような感じで、前のとこう比べていきながらめでるんが一つ見どころやというようなことを言うてるサイトに出くわしました。へえそうなんやなというふうなことで、まあ、改めてその梅の花のね見方を教えてもらったような感じなんですけども、そこのサイトにね、書いてあったんですね。よく梅の花っていうのはお寺とかそれから神社とかに植えられてるじゃないですかね。まあお寺にこう植えられているそういう梅の花いうっていうのには実はこう意味合いがありましてですね、まあ禅寺で言いますと、修行僧がその梅の花に自分を見るんですって。どういうことかと言いますと、梅の花ってこの寒い時でもこうほころび始めて、そして花を咲かすでしょ。まあね、その修行僧は修行僧でそれを見て、寒いというのはその修行している今の自分で、そやけどもいつかこの梅の花と同じように花を咲かしていくんやと、花を咲かせることができるんやというふうなことを感じるんやそうです。なるほどなと。まあそういうこともね、まあ我々今こう寒い寒い言うて言うとりますけれども、寒い中にあってもいつかこうね、綺麗な花を咲かせたるやないかというようなことで、梅の花を見ながらそういうような見方をするというのもええもんかなというふうに思います。サルトルのミキテクテクマップ、火曜日金曜日朝の10時から放送中でございます。金曜日のね10時、次は2月の18日になりますか。その後23日26日になりますけれども、皆さんぜひともお聞きいただいて、その共同学園もそうだし、 いろんなところに梅の花ね、梅の木植えられてると思いますんで、めでてみてください。花粉症の季節がやってまいりました。僕は花粉症ないんですけれども、ないいうことはないかな、まああっても少々というような感じでね、まああまりこう苦しめられたりいうということはないんですけども、まあこのね花粉症に苦しんでおられる方が言ってたらほんまに厳しそうやなあいうっていうのが感じ取れます。まあ今年は、コロナウイルスがね、コロナ禍にありますから、新型コロナウイルスとそれからこの花粉症と、両方向ともにですね、まあ、気を配らなければならないということになるんですけれどもね、新型コロナウイルスの主たる感染経路っていうのをこう思い出していただきたいんですが、これはもう飛沫感染、接触感染というふうに言われております。ウイルスのついた手で鼻、口あるいは目を触るとそこからウイルスが侵入する恐れがあります。まあ、だから手洗い、マスクの着用が有効ということになるんですけれども、まあ、花粉が飛散をいたしましてですね、花粉症の方々にとっては花粉症だけでも大変ですのに、この新型コロナウイルスの感染の心配が加わるということで、対策をね、考えておかなければなりません。もうすでにこう対策をされている方もあるかと思うんですけれども、まあ、今一度ね、見直していただけたらと思うんですが、まあ、できるだけこう顔を触らないようにというふうに、していただきたいところなんですけれども、まあね、気をつけようと思ってはいても知らず知らずのうちに、まあ、癖でね、顔に手をやってしまいますわな。ガイドがあるんですけれども、まあ、エステがまとめたニューノーマル花粉症対策ガイドというのがありまして、まあ、それによりますと、まあ、手指は常に清潔に保つように心がけましょう。基本的な感染対策ですが、花粉シーズンはこれまで以上にこまめな手洗いやアルコール消毒を意識してくださいというふうにあります。ウイルスがついた手すりや釣り革を掴んで、その手で口、目、鼻なんかの粘膜を触ってしまうと感染の原因になります。花粉症で目や鼻のかゆみがつらい方、この季節特にこの接触感染に注意が必要ということですんでね、お気をつけください。目、鼻をまあ、どうしても書いてまうと思うんですけれども、この書く前に手指の消毒をするくらいの意識が必要やということです。それから目元を覆って花粉をガードするだけではなくて、手で目を触って起こる感染対策を防ぐ効果もあるということで、この花粉対策メガネ、上がちょっとこう、なんていうのかな、屋根がついてるというかな、であるとかね、もうなんせその花粉がこう飛散するのを防ぐというそういうメガネとかね、おすすめをされております。まあ僕もこの軽いとはいうものの花粉症ありますんで、この春注意したいなというふうに思っております。今週もサルトル情報局お聞きいただきありがとうございました。また来週、バイバイ。